ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは夢を語れない社長はいらないです。
はい、夢ですね、うん、
ドリーム
、はい、最近でも夢を、君の夢は何だいって聞くのもハラスメントなんていう記事をどっかで見かけたんですけど
確かにありましたね。
ドリハラとか言って
恐ろしいですね。
何でもありもうちょっとイラッときたね、そこまで来たら、はい、うんうん、夢聞いちゃいけないのみたいな、なんていうかな、中村天風先生は、
はい、
はっきり書いてあったんだよね、うん、最近の若者って言っても何十年も前の話、
はいはい、
最近の若者はっていう言葉はローマ時代からあるらしいですねでいつの時代も若いやつは宇宙人なんですよ、
うんうん
うん、でそう、中村天風先生は結構きつい言い方してましたね、うん、生きてる資格ないよって言って、
結構き
つい、うん、だってほら今自動車だってなんだってその夢を持った人がそれを実現させてるわけじゃないですか、うん、飛行機とかね、
はい、
そうだから夢を持たないっていうのは生きてるとは言わないみたいな、
うん、
そんなような文章を僕こう読んだんですよね、
はい、
結構ね、だ夢って結構そんな難しいもんじゃないと思うんですよ、
うん、
例えば今ここでこうの喉まで、
はい、
えっちゃんの夢は何だいって聞こうかと思ったんだけど、うんうん、怖いからちょっとやめ
そうですね、ドリハラですって言ったら、ちょっと訴えますってなったら
ないですとかそう、夢って例えばね、その手の届きやすい目標の延長線上にあると思うんですよ、
うん、はい、
例えばほら男の子で言ったら、うん、まあ、今の価値観で言うと違うのかもしれないけど、僕ら世代っていうのは例えばほら高級腕時計が欲しい、
うん、
それは手の届きそうな目標じゃないですか、
はい、
いっぱい稼いで賞与、ね、出たら、うん、買おうぜみたいな、
はい、
でそしてその先に何があるかって言ったら自動車ですね、
うん、
かっこいい車乗りたいとか、
はい、
でそしてその先にあるのが何かしたらマイホームとかね、うん、マンションとか、うん、
はい、
でそこら辺まで来ると夢と言っていいんじゃないのかなって思うんです、
うん、
だから難しいもんじゃないんですよ、
うんうん、
その延長線上にあるというふうにこれ聞いてる人はね思っていただきたいなというふうに思うんです。で我々経営者、今回のテーマっていうのは夢を語れない社長は いらないですから、はい、
社長ですね、
うん、
はい、
だからなんだろうな、何のためにやってるのか、
うん、
という根幹ですね、
うん、
というのを考えていただきたいと。で、ほら無門塾もそうだし、11月の実学の門というのが、事業発展計画書の作り方だったんですね、
はい、
でその中に30年以上前に牟田岳が書いた文章っていうのも雛形の中に閉じ込んであるんですけれども、はい、そこにはっきりと書いてあった言葉は一番最後に書いてあるんですよ。社員とその家族が明るく豊かな生活を営むためにって書いてあるんですね。これが根幹なんですよ、事業発展計画書の、
はい、
うん、で今の時代ってじゃあ見てて経営理念っていうものを持ってる会社っていうのは結構もうあるでしょ、
うんうん、
ない方が珍しくない？
そうですね、うん、ない方が珍しいと思います。
うん、
うん、
でもですよ、
うん、
でもその経営理念というものを持っててもそれが実際の経営に結びついてない会社っていうのはすごいあるんですよね
なるほど、確かにそうですね、
うん、リンクしてないと、
うん、
ちなみに我々の経営理念は夜か火けども尽きず春風吹いてまた生ずというものですね、
はい、
これ一回強く必要とされる存在になるっていうのに変わったんですけれども、うん、はい、コロナ禍においてまたねぴったりこっちの方が来るだろうって言って、先祖返りをしたんですけれども、 あのね、やかな、のびと書いてやかですけれども、これがどんなに激しく燃えてもその草木を燃え尽くすことはできないと、うん、根さえしっかり張っておけばやがて春風とともに緑の草原がよみがえると、うん、今のね、そのコロナ禍とかを経験した我々にはぴったりじゃないのかなと思ってこっちにしてるわけですよね。だから根を張る時期っていうのも必要だったし、うん、であと強く必要とされる存在になるっていうのは、だからどうしたらお客様から強く必要とされるか、
うん、
商品だってサービスだって会社だってお客様から強く必要とされていたら長く長く生きながら会えることができると、
はい、
で前回でもあの説明した実存主義というやつですね、うん、そこから来てるわけですけれども、だから我々はあの実際の経営に結びついてるというふうに僕は思うんですけどね。実際ね、こう見ててね、やっぱ結びついてない会社あるんですよね。
うん、
例えば打ち合わせシートに、
うん、
なんて書いてありますか、アルファベットで
BM
BM って何のことか知ってますか。
え、何ですか。
これ業界用語らしいですね。この間富山で習ってきました、
はい、
何のことだろうと思ったらビッグモーター、業界では BM 問題って呼ばれてるらしいんですね
なるほど、
まあ、これはニュースになってるからね、
はい、
でここでお聞きの人にも感じていただきたいのが、何が問題だったのかということです、
うん、
とんでもねえやつらだなで終わってしまったらダメなんですよ、
うんうん、
何がダメだったのか、
うん、
でこれは3つあるんですね。1つ目が規模が大きくなったのに組織が変わってないと。
あ、
だから事業規模でいうと6000人ぐらいで、5000億弱ぐらいやってたのかな、
はい、
で規模でかくなったんだけど、僕もセミナーの中でよく使う言葉だけども、ワンマン経営だったんですよね。
うん、
ワンマン経営にも限界があるんですよ。
そうですね、これくらいの人数いてワンマンは
ちょっと厳しいよね。
無理がありますね。
だから仕組みができてないわけですね、
はい、
で2番目がですね、計画書があるけど機能してなかったと、
うん、
前も言いましたね、前回も言いましたけれども、質が重要なんだと、計画書っていうのは、
はい、
であったんですよ。あったんだけれども機能してないっていうのはどういうことかって言ったら、ビッグモーターだって経営理念があったんですよ、
うん、
でもそれが浸透してないがためにお客様の車をね傷つけたりとか、でそういうことをやってたわけですね。完全に、はい、経営理念がリンクしてなかったと、うん、実際の経営と、うん、
絵に描いた餅になって
た、ね、なってたということですね、うん、残念ながら。で3番目が、これは内部告発が上に届かないってことですね。
そうでしたね。
だからコミュニケーションですね、
うん、
僕がね毎回言ってるのが、会社の中で起こる9割のトラブルはコミュニケーションミスだと、
はい、
それのだから最たるものなわけですよ。この3つが原因だったと。だから経営理念というのは本当あるだけではダメで、
はい、
それをいかに浸透させるのか、
うんうん、
でワンマン経営というのは悪いことばかりじゃないんですけれども、強いやっぱり理想とかあったと思うんですね。
そうですね。
じゃなきゃここまで大きくはならないと思うんですよ、
うんうん、
決してだから悪い部分ばかりではなかったと思うんです、
うん、
でもそれがやっぱりそのね、経営理念というものが浸透してないがために、そこ烏合の衆みたいになってしまったと、
うん、
我々もだからそれを学ばなきゃいけないと思うんですよね、そういうのをね、
はい、うん
うん、そうだから夢っていうのも重要だけれども、夢ばかりだけでもいけない部分もあるし、だから重要なのは何かって言ったら夢と数字だというふうに僕は思うんですよ、
はい、
最近その二項対立というのをよく話してるんですけれども、うんうん、結構講演の中で、
はい、
大学生にも結構刺さりましたね、二項対立の話が非常に良かったですと。で僕が最近言ってるのが論語とソロ版というやつですね。
あ、はい、
うん、道徳というのと、あとやっぱりお金儲け、
はい、
お金儲けって聞くとなんかね、なんかちょっと あれに聞こえるけれども、うん、悪いことじゃないんですよね、
はい、
うん、だって株式会社って利益出してなんぼですんで、
はい、
いくらかっこいいこと言っても利益が出てなかったら、さっき言ったようにその社員とその家族が明るく豊かな生活を営むためにというのは実現できないわけですよね、うんうん、でそういうのがあっての何ですか、社会貢献だと思うんですよ、
はい、
そういうのがあった上でね、うんうん、だから最近いろんな理念とかも見直してるんですけれども、やっぱり近江商人の三方よしっていうのはすごいなっていうふうに思うんですよね、うんうん、売り手がまず最初にあって、
はい、
これ順番が大切なんですよね。売り手ファースト、
うん、
買い手セカンド、
うん、
でサードが世間、
うん、
だから社員が楽しくなければ、社員が満足してなければお客様を大切にできないだろうし、
うん、
で引いては世間も大切にはできないと思うんですよね、うん、だから論語とソロ版というのは僕は究極だと思うんですよ。夢だけではダメだし、数字だけでもダメよというのが重要かなと、
はい、まあ、でもあれですよね、うん、本来はお客様にの役に立って、うん、その対価として利益をいただいていると思うと、
そうですね、はい、
そこは別に矛盾本来はしない
ですね、しないですね、うんうん、そうですね、まあ、うん、矛盾はしないです、矛盾はしないけども、なんかね、順番は大切かなと思うんですよね、
うん
うん、あとは自利と利他とか、
はい、
違う、利己と利他か、
利己と利他、自分を大切にすることと
他人
を大切にすること
で、はい、仏教用語だと自利利他って言うんですよ、
うんうんうん、
それ何かっていうと、こう仏教の修行をして得た徳を自分が受け取るとともに相手にも分け与えるというものなんですね、うん、うん、そういったものです。
やっぱりじゃあ自分が満たされないと
相手も満たすことはできないということですね、はい、まあ夢を語れない社長はいらないというふうに言ってきましたけれども、冒頭に戻りますけれども、何のために事業をやってるのかと、
うん、
もう一回、ね、立ち止まってその根幹というものをもう一回見る時間を作っていただきたいなというのが、まあ、今回のテーマだったんですね、はい、それではまた次回もよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。